立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週のゲストはシンガーソングライターの谷本隆義さんをお迎えします。谷本隆義さんは2001年にテレビアニメデジモンテイマーズの挿入歌ワンビジョンで歌手デビュー以降ドラゴンボールカイや銃剣戦隊激レンジャーの主題歌など数多くのアニメソングや特撮ソングを歌うシンガーとして活躍されているほかゲーム、CM、駅メロなど幅広い分野で音楽制作を手掛けていらっしゃいます。今日は谷本隆義さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム
世田谷ドリームプロジェクト世田谷ドリームプロジェクト今週のゲストはシンガーソングライター谷本隆義さんです。さあそれでは自己紹介お願いいたします。
はい、はじめまして、アニソンシンガー、そしてソングライターの谷本隆義と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうまさにね、私男の子育てているのでもう本当ね、谷本さんのアニメにも育ったようなものなので、今日楽しみにしてました。
お、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします、はい、しかも FM 世田谷もというところで、世田谷にも馴染みもあるんですもんね。
そうですね、もうかれこれ世田谷自体は20年以上ですね。はい、このスタジオにも自転車で
なんとご近所さん、はい、もうぜひぜひね、そんな地元トークというかもうそういった愛も含めていろいろお話を伺っていきたいなと思ってますので、はい、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
で谷本さんといえばアニソンシンガー、アニソンアーティストとしてもうねご活躍なんですが、やっぱりデジモンっていうところインパクトありますよね。
そうですね、何分自分のデビューがデジモンシリーズのデジモンテーマズっていう、やつだったの でそこからいくつかデジモンの挿入歌担当させてもらったりしまして、うんうん、まあ、そこが一番僕の中では大きいところですね。はい、
でも本当鮮烈なというところではありますが、そこに至るまでっていうのはどういった感じだったんですか。
これがですね、僕もともと17歳ぐらいの時からの音楽プロになりたいなと思ってて、でもういろんなところにデモテープを送ったりオーディションやったりとか、もうそれこそデモテープに関してはもう200箇所ぐらい送ったりしたんですけども、
200箇所、
はい、全然、まあ当時広島いたり愛媛にいたりとかしたので返事なんか全く来ないんですよ。でもうしょうがないから、もう雑誌に載ってる、そのオーディションページに載ってる音楽専門学校に、のデモテープを送ったんですね。そしたら返事が来たんですよ。ここはオーディション会場じゃありませんみたいな、
はいはい、
ので、あ、もうこれは東京に自分で行かないと相手にしてもらえないんだなって思って、それで20歳の時に東京に出てきたんですね。でオーディションいろいろ受けたいなと思って電話で問い合わせをするものの、当日ビビっていかないみたいな、
まあでも勇気いりますもんね
そうですね、何しに来たんだろうみたいなので、でバンドをしながら 当時、まあ、インディーズレベルも結構盛んだったんで、うん、そういうところで少しずつお仕事をいただきながらっていうところで、でそういう仕事をしてるとなんかアニメの歌手で男の子探してるけど誰か知らないっていう話になって、で自分の デモテープ出したら、まあ、それがデモテあのデジモンの、まあ、オーディションだったっていうので、はい、そこからです。
すごいグッドラッキーつかみましたね。
そうですね、もう本当たまたまだったんですけれども、ただまあ当時からアニメの歌手を探してるのは結構あってですね、お話あったんですけど、まあ僕はもともとアーティストになりたいっていうのと、やっぱバンドでデビューしたいっていうのがあったので、うん、ちょっといやアニメはいいやみたいなところだった、
まあ、若いというかね。
そうですね、そうですよね、うん、ただそのアニメの歌歌ってみたら作曲してる先生がもうすごい方たちばっかりで、うん、曲もかっこいいし、なんだこんな曲いい曲もっと早く歌いたかったっていうの で当時僕がデビューした時はまだアニソンっていうジャンルが全くなかったんですよ、うん、でそれから何年か経ってクラブでアニソンだけ流す日みたいなのができたりとかして、でみんなアニソン大好きみたいになって、でデビューしてほんと 5,6 年したらアニソンシンガーになりたいという人たちがもう爆増してですね、はい、
まさに先駆けというか道をね作ってくださったのが谷本さんなのかななんて思うんですが、うん、でそれこそ次のチャンス、もうね、うん、息子たちも大好きなドラゴンボール、
はい、
このねドラゴンボール回のオープニングテーマもね歌ってらっしゃるんですもんね、
う
ん、
そうですね、この時はですから当時、日本コロンビアさんのあのスーパー戦隊シリーズを担当されてるんで、その担当者の方から電話がかかってきてですね、谷本くんちょっと戦隊歌ってみないっていうので、うん、で僕も突然電話かかってきたものだから、あれちょっとこれなんか騙されたりとかしないかなとか
すご
い思ったので
慎重派なんですね。
そうですね、割と不遇な若い時代を、
そんなことないけど
なんていうかな、こう苦労時代が長かったんで、うん、そんなことを思いながら、じゃあちょっとランチでもしようみたいなのであったんですよ。で僕はちょっとこれお金を取られたりとかしちゃいけないと思って会った瞬間からずっと1時間株の話だけで押し通して、じゃあ今日お疲れ様でした帰りますとかって言ったら、はい、本題の話をしてないんで、
確かに
今度プロデューサー連れてくるから3人でお話しようって言って、でまたもう一回プロデューサーの方連れてきて、でそれであこれもしかしたら本当かもしれないっていうの で そっからオーディションで、それが激レンジャーだったんですね。
中堅戦隊激レンジャーもねインパクトありましたからね、はい、じゃあやっぱりそういった激レンジャーだったりドラゴンボールっていうところで広がる、うん、リアクションの反応も大きかったんじゃないですか。
そうですね、アニメ歌ってる時は結構なんていうかな、こうイベントとか営業とかで歌うとみんな大人も子供もわーってこう一緒に煽ったら楽しんでくれるみたいな感じだったんですけど、とある遊園地でその、うん、僕が当時歌ってたガッシュベルの、歌のショーをやってた時に、その歌ってる最中の MC 中でこの5分後にスーパー戦隊シリーズのショーが始まりますっていうアナウンスが流れたんですよ。その瞬間僕のことを見てたお客さん全員そっちに行きましたからスーパー戦隊ってなんてすげえコンテンツなんだっていうのを思い知らされたんですよね。でその後自分もね激レンジャーで歌わせてもらうことになったんで、ああ嬉しかったですね。
それはね子供たちも大好きな曲今回ね選んでくださったんですもんね。教えていただいてもいいですか。
あ、はい、それじゃあ、お話になりましたドラゴンボール回から聞いてください。ドラゴンソウル。
強さに変えろ、やり抜く気合で クワクもでかいぜ。
谷本孝之さんでドラゴンソウルでした。世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストにシンガーソングライター谷本孝之さんをお迎えしています。もう谷本さんやっぱりドラゴンボールドッカンドッカンってね、うんうん、歌ってましたもん。子供たちとやっぱりインパクトありますよね。
そうですね、僕もやっぱり世代はリアルタイムでドラゴンボールのファンなんで、やっぱその気持ちっていうのは、曲に込める思いっていうのは人一倍、はい、頑張ったと思います。
そっか、じゃあ、うん、ねえ、憧れのというか、うん、ねえ、そういったアニメの曲を歌えるなんて夢叶う瞬間でもありますもんね。
そうなんですよね。だから僕自身もともとはそのアニソンシンガーっていうものになりたいと思ってデビューしたわけじゃないけれども、うん、5年10年20年って続けていくと、やっぱこんな大きな作品に出会いさせてもらえるっていうのはですね、やっぱりこう本当にこの仕事の醍醐味なのかなと思ったりもしますね。
で、学生時代にね、あの歌っていうところもね、チャレンジしたとは言ってましたけども、うん、どんな少年時代でその歌いたいって思った思いっていう原動力はどんなところだったんですか？
これもあの不遇な話からお話入らないといけないんですけれどももともと別他にやりたいことはあったんですよ、はい、ただそのやりたいことのために行ってた学校がちょっとあの行けなくなっちゃって、うんうんうん、あの家庭の事情で、う
ん、いろんな感じ、
ね、そうですね。それであの辞めざるを得なくなって、でじゃあ何するって言ったら、当時バンド活動だけは一生懸命楽しくやってたんで、じゃあもう音楽しかないなっていうところで、でちょっと田舎の方に一回撤退して、うん、でおばあちゃん家であのギターとピアノ勉強して、
で
それから
おばあちゃん家で、
はい、そうですね、ちょっと実家が、まあ家庭崩壊気味だったんで
いろいろ大変、いろんなご経験があったこそなんですね。
そうそうそう、でもそういうのがあるから、まあ、今の音楽につながって、やっぱ子供の時に、まあ、自分が苦労してた分、今子供向けの歌で元気出そうよっていうのが応援できるのかななんて思ったりもしてるんですけれどもね。
でもやっぱりそういう風なのめり込むとかチャレンジしたいっていうのは欲求とかもあったりもされるんですか？
そうですね、当時だからやっぱりバンドでやってたらパートで分けて、でボーカルなら歌だけとか、ギターならギターだけっていうのをみんなが一生懸命やるのが主流だったと思うんですけど、僕はなんか自分でその曲理解しないと歌っててもなんか納得いかなかったんですよね。で、まあ、もともとアーティストっていうものに、自分が思うアーティストになりたくって、じゃあそれってなんだろうって思った時に、やっぱ自分で曲作れなきゃいけない、で自分でやっぱ音楽プログラミングとかアレンジもできなきゃ自分の表現足りてないじゃんっていうので、やっぱりそこら辺を 自分で突き詰めてこう勉強してったんですよね。
でもそんなね谷本さん、いろんなことチャレンジされてる、趣味も多彩と聞きました。
はい。
どんなこと最近ハマってますか？
最近ですか、まあ株のデイトレですかね
すっごい笑顔で言ってくれるそうか、そういうのにも興味持ってたりとか。
そうですね、だから一個なんか自分がこれ好きって思うともうとことん突き詰めちゃったりとかして、まあ、そのデイトレもまあもちろんそうなんですけど、最近だとやなんだろう、DIY
もされるの？
はい、
すごい端正な顔でこういろいろ切ったり作ったりされるの
そうですね、電のこを買って自分で
電動のこぎり持ってんの。
そうですね。
何作ったんですか最近？
最近自分の事務所の、仕切り壁とか、あとは機材を据え付ける棚だったりとか、うんうん、なんかそういうのをいろいろやってますね。
あ、すごいね。
は
い、
今絶賛徹夜でやってます。
そっか、うん、もう本当歌えるし作れるしもう株もできるし、
ね、そうですね、
多彩だな、はい、でなんかそう、そんなね谷本さんもなんか本当いろんなアニソンシンガーの皆さんの交流の輪にも支えられてるのかななんて思うんですが、いかがですか？
あ、そうですね、ちょっと昨年残念ながら亡くなられちゃったんですけれども、やっぱりアニメシンガーアニメソングを、うん、切り開いてきた方といえば水木一郎さんなんですけれども、
確かに、
はい、うん、その兄貴を筆頭にですね、アニソン登山部というですね、みんなで登山するという部活動なんかも、
う
ん、
楽しそう、
めちゃめちゃ楽しいです、はい、
もう実際に山も登られて。
そうですね、で山頂でみんなで Z のポーズで写真を撮ってで山頂でみんなで歌って帰る、温泉に入って帰るっていうですね
最高じゃないですか。はい、もうそれあれでしょ、絶景とかもなんか Z にかけてたりもするんですね。
そうです、そうです、はい。
さすが。どうです、でも水木さんとそういったなんか登山しながらどんな話をしたりとか、うん、どんなお兄さんというか。
そうですね、まあ大体は僕の仕事の愚痴を聞いてもらうとか、うん、冗談ですけれども、
すごい
全然仕事の話しないんですよね。なんか本当会うともう本当だべって、それがもう面白くてみんなで登ってる最中からずっと笑ってるみたいなのですね、毎回、はい、もうみんな本当に仲がよくって、もう本当中学高校でやってた部活動のノリで、うん、日々過ごしてましたね。
しかもなって谷本さん、水木さんのデビュー40周年記念のヒーローソングメドレーも、ね、お手伝いされたなんて。
あ、そうですね、はい、
そういったご縁もありますもんね。
うーん、あれは過酷でしたね
過酷なのかい
25、6曲のメドレーをなんか4小節ごとでパッと切り張りしていくっていうので、あ、すいません、自分の思い出もです
でもなんか達成感だったりとか、こうそれをね歌ってくださってる水木さんを聞いてとかどうでした？
そうですね、やっぱり自分が子供の頃聞いてたシンガーの方の曲をねこうやって携われるってことが本当に何よりも光栄でしたし、でそれをねやっぱまさか一緒に仕事させていただけるなんて思ってなかったですから、うん、その時は感動でしたね。
でまたね、来週はまたこれからの思いだったり、うん、これからの活動っていうところもまだまだちょっとたっぷりお話聞きたいので、お付き合いいただいてもよろしいでしょうか？
はい、よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。さあ今週のゲストはシンガーソングライターの谷本隆義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっとより道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は京王井の頭線池ノ上駅から徒歩10分、こちら淡島通り沿いにあります淡島倉庫をご紹介します。お話はオーナーの永田元幸さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちら淡島倉庫、何のお店？
まあ、クラフトビール専門のお店になります。
はい、今お邪魔していると、タップって言うんでしたっけ？
そうですね、
はい、がずらりと並んでますが、
はい、まあ、常備5種類のビールを一応つないでます。
この淡島倉庫、倉庫には、
は昔働いたお店からちょっと拝借した感じになります。
永田さん、前のお店で拝借って言ってましたけど、ずっとこういうクラフトビール屋さん？
まあクラフトビールに限らず、もともとはバーで働いてて、まあ、いろんな飲食を経験して、で、まあ、クラフトビールが好きだったので、まあ、自分で店をやるならこういうお店がいいなと思ってオープンしました。
永田さんから見たそのクラフトビールの面白さというか美味しさってどういうところですか？
そうですね、基本的には大手のビールとはちょっと違って、まあ、いろんなスタイルのビールがあるので、まあ、フルーティーなものから酸っぱいものから、あとはもう本当に濃厚なものまでたくさんあるので、まあ、いろんなシチュエーションに合わせて飲めるというのが面白いかなと思います。
なるほど。こう取り寄せているのはどういった、まあ、国というか土地というかどういったところが多いんですか？
基本的には国産のクラフトビールを扱ってますね、はい。
例えばその都道府県、大体国内産が多いっておっしゃってますけれども、どこから取り寄せることが多いんですか？
まあ、どうしてもやっぱ関東なので、まあ、関東近県、まあ、神奈川だったりとか、まあ、が多いですかね。
私結構、まあ、世田谷区内にもでこう、ね、ブリュアリーできたりですとか取材してますけれども、神奈川って結構聞くんですけど、あまりなんとなく印象に残らないとか実は知らないところが多くて、多いんですか？
まあ、結構多いとは思いますね、は
い。ということなんですけれども、今回せっかくね、暖かくなってきましたし、永田さんおすすめのビールといただきたいなと。
はい、
はい、こちらは、はい、
こちらは、神奈川のよろっこビールの春雷というビールになりますね。
春に雷の春雷ですね、はい。どうして今回これを進めてくれたんですか？
そうですね、まあ、この時期になると、まあ、ベルギースタイル的にはベルギービールになるんですけども、まあ、セゾンという結構ドライで飲みやすく今の時期にちょうどいいスタイルなので、こちらを選ばさせてもらいました。
では早速いただきます。色がね、ちょっと濃いめの麦色ですね。いただきます。あら、飲みやす。
そうですね、
ちょっと酸味も効いててさっぱりしてて、なんかここから夏に向けておすすめって感じです。
そうですね、まあ、どっしりしたタイプよりかは比較的も喉越しのよく、まあ、グビグビ飲めるタイプのビールの方がこれからはいいので。
これダメですよ、私グビグビグビグビすぐ飲んじゃう。
そうですね、
いや本当に私クラフトビールを取材すると奥が深いなって思うんですが、あれですか、もう随時だいたい何種類ぐらいがもうあるんでしょう？
ドラフトですと5種類で、あとは缶とか瓶とかでだいたい10種類から15種類ぐらいは置いてあります。
じゃあもうこの春雷もおすすめなので、次も飲めますか？
いや、こちらはもうこれが終わったらもう終わりになるので。
じゃあもう随時随時入れ替え。
そうですね、もうなくなったら新しいスタイルのビールが入るという形になります。
じゃあ例えば今日一日来ていろいろ飲んで、あれが気に入ったわと思っても、次回あるとは限らない？
そうですよ、ほぼないと思います。
じゃあもう毎回楽しみじゃないですか？
そうですね、まあ、それが、まあ、クラフトビールの面白いところでもあるので、まあ、それを楽しんで飲みに来てくれるとありがたいですね。
ではラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
そうですね、まあ、うちはどちらかというと住宅街にあるので、まあ、結構お客様もゆったりと自分の時間で楽しんで飲んでる方が多いので、まあ、あまり気にせず気軽に飲みに来てくれるとありがたいです。
ぜひまた個人的に来たいと思います。あやさんも一緒にどうですか？ということで、今週は大沢から、もう淡島通り沿いですね、淡島倉庫をご紹介しました。お話はオーナーの永田元幸さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー、ゴールデンウィークに最高じゃないですか。毎回どんな出会いがあるのか楽しみなビール味わってみたいです。永田さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に。 フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにあなたの夢を多くの方に伝えるチャンスとして、レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@ 英語で信頼という意味のフェイスネットワーク .jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。あなたからの夢応募のメッセージお待ちしています。最後に、番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。